こんばんは、ドミニクです。今日も京都で一人で喋っていきますが、最近ね、ゲームが面白くて、毎度のことなんですけれども、いろんなゲームをね、手を出したりしてるんですけれども、その中でも結構、特に気になってたけど、今までできなくて、ようやくできるようになって、で、やった結果、あ、やっぱ良かったなと。もともとの自分のアンテナに引っかかっていた要素っていうのが、ちゃんとそこに反映されていて、かつ、プラスアルファで、そのゲームから与えてくれるものっていうのが、とても素晴らしかったなと思えたゲームについてちょっと話をしようと思います。これが、シチズンスリーパーという、ノベルゲームですね。言ってしまえば基本はもう文章を読むということに、特化しているというか、そこが一番の面白みですよっていうゲームなんですけれども、ちょうどこの2月に、日本語訳、公式日本語訳が来まして、それでようやくプレイができたんですけれども、SF の世界なので、ね、ちょっと専門用語が多くて、英語ではちょっと厳しいなと思ってたところだったので、これは渡りに船ということで、楽しめたこの一本のゲームについてちょっとお話しできればと思います。では、本日の泥遊びは、ゲーム、シチズンスリーパー。では、タイトルコールいかせていただきます。サブカルのぬかるみ。第163回シチズンスリーパー、自分であるための選択とは。さあ、このシチズンスリーパーですね、サイバーパンク SF 世界の中で、スリーパーと呼ばれる存在になった主人公を通して、この世界の中であるとか、まあ、舞台になっている、アーリンの瞳と言われる、まあ、大きいリング状のコロニーですね。で、ここで、生きる一人の存在となってそこで生活するとはどういうことか、ということをロールプレイさせてくれるゲームなんですね。ダンジョンズ&ドラゴンズの話をした時から、なんかやっぱりこういうものにすごく思考性が向いているというか、自分の中でその好みの方向性っていうのが、やっぱりこういうものが好きなんだなっていうところにどんどんと固まっていっているような気が、ちょっとしますけれども、このシチズンスリーパー出たのは、英語で出てるのは2022年の5月ということで、2022年の、ゲームアワーズの、インディーゲームでのね、ノミネートとかもされてたりするぐらいには、やっぱりすごく評価が高くて、やってみたいなってずっと思ってたんですね。いやー、本当にやってよかった。ちなみにですけど、ネタバレは基本的にはしません。でも、一個だけ、もちろんノベルゲームですから、エンディングっていうのがいろんな種類というか、結末というか、方向性がいろいろあったりする中で、一個だけ、もう個人的にめちゃくちゃ好きになったものが一つあったので、その話だけしますので、何の情報も入れたくないですっていう人は、後半のところをちょっと飛ばしていただければと思います。前半は結構このゲームの紹介をね、しようと思いますけれども。 でこのシーズンスリーパーですね、スイッチにも、2月の頭に出てたりするんですけれど、ストアのね、ストアページとかこのゲームの紹介ページとかにある一番なんていうの、その一番目立つ太字大字になってるようなところに何が書かれてるかっていうと、惑星間資本主義の荒野で生き抜けって書かれてるんですね。終わってみると別にそんな話でもなかったいや嘘です、嘘です。確かにね、惑星間資本主義っていうね、もう本当にだから、地球があるけれ、地球があんのかな、わかんないや。結構この世界観がねめちゃくちゃ広大で、設定資料とかを読み込んだわけではないので結構間違ってること言ってるかもしんないけれども、まあ、少なくとも人類はもう宇宙に出ていて、いっぱいコロニーがあって、いろんな惑星をテラフォーミングして植民したり植生したりして、そこに住んでる人間もいるし、もちろん月生まれの人間とか、宇宙でもう人が生まれて育って死んでが十分に行われているぐらい、先に進んでいる未来なんですけれど、そんな中、一つの宇宙ステーション、まあコロニーステーションですかね、まあ、リング状になっているこのアーリンの瞳という、コロニーが舞台になるんですが、主人公はね、さっき言いましたがスリーパーという存在なんですけれども、このスリーパーっていう存在が何者なのかというところがそもそもの問題なんですけれども、これは人間でもないし、機械というわけでもないんですねここの入りがねやっぱりかなり面白くて、いきなりねゲームスタートすると、このゲーム結構そのロールプレイの要素が大事なので、主人公となるスリーパーの職業をねまず選ぶんですよ。で3つ職業があって、その3つのどれを選択したかによって、5つある能力値の、どこにプラスがあるのかどこにマイナスがあるのかっていうのが初めに割り振られるんですね。でそれによって、まあ、スキル、プラス1になればスキルが手に入ったりとか、まあ、さらにまあゲーム中進んでいけば強化ポイントがもらえて、そのポイントを割り振ればどんどん、プラス2でかつスキルがもう一個増えたりとかがなるんですけども、このプラス1プラス2っていう要素が実は結構大事で、このゲームイベントというか行動を起こすときにダイスですね、サイコロの目が割り振られるんですね。その1日を過ごしますよ、朝起きましたって時にダイス目がバーンって渡されて、そのダイス目を、まあ、いろんな各地にアクションできる場所があるので、その場所に行って、あここだったらこのダイス目でいけるかなを割り振っていくっていう、まさしく本当に TRPG っぽいゲームシステムになってるんですね。で、話元に戻して、このスリーパー、ゲーム開始してその職業を選んで、スキルの割り振りして始まりましたってなると、主人公のね独白から始まるんですよ。真っ暗いところが、初めに感じるのは断絶っていう話をするんですね。意識はあって、今自分はここにいるということは実感はしているけれども、感覚であるとか記憶であるとか、何か今ここにいる自分とは立たれている何かが存在しているという感覚がずっとつきまとっているみたいな独白から始まっていくんですね。でこれはなぜかというと、このスリーパーという存在は、疑似生命体なんですね、なかなかね恐ろしい話かもしれないですけども、この世界エッセンアープ社という、エッセンアープという会社が、まあ、いろんな、これはなんでそうなってんのかはちょっとわかんないけども、いろんな普通の人間と契約とかをして、まあ、SN アープが、独自に保有している、人格を、人格というか、なんて言うんだろうな、精神って言ってしまっていいのかもしれないけれども、この精神を、アンドロイドにこう投影する、技術があるんですねこれね、 作中で明確にこうですっていう理論が語られてるわけじゃないので、今僕は妄想も含めてちょっと補って喋ってるんですけれども、エッセンアップ社が、そうして、まあ、特殊な方法を用いて普通の人間の記憶や人格や情報っていうものを、アンドロイド、機械の体に、投影して、その機械を、用いて宇宙開拓であるとか、いろんな刺激する、工法を取ってるっていう社会なんですけど、その投影されたアンドロイドであるスリーパー主人公がエッセンアップから逃げ出してきたっていうところが冒頭のスタートなんですね。そうなんです。なので冒頭主人公の独白から始まった断絶というのは、確かに自分には人間である記憶もあれば、なんだろう、こうタイルの道を歩いて、ある機械にめかされていって目をつむるところまでの記憶もちゃんとあるし、それまでの過去の記憶も覚えているけれども、確かに今自分の体は人間の体ではなくて機械でできていて、疑似生命体と言われるようなスリーパーである、でスリーパーという存在であって、命からがら、他のねスリーパーたちと、競合したりして、エッセンアップから逃げてきて、ある貨物船に乗り込んで、でもその貨物船ももう、沈んでしまって、というかもう宇宙を漂流している状態で、体が真空のね、冷たさで凍えてきて、もう今にも意識がなくなってこれから死に向かうかもしれないっていう時に、運よく、アーリンの瞳で、いろんなねそういう漂流船とかを集めてガラクタを回収してお金にしてるっていう人物に拾われることになるというところから始まるんですね。いやもうこの入りがなんかね、やっぱりもうぐっと引きつけられる文章なんですよ。本当にこれはね、翻訳が本当にうまい。なんかにちゃんとこの日本の SF 小説っぽいというか尾形さんでしたっけね、あ下の名前を忘れちゃったけど、あのクレジットにね出てくるんですよ、日本語のトランスレーションされた方、ローカライゼーションをねした人の名前って出てくるんですけど、本当にいい文章ですね。あであとこれ先に言っときますけど、多分全部の要素を拾っていっても10時間ぐらいで終わります。だからそんなに長くないですし、がっつりこう 2、3週間向き合ってやんなきゃみたいなゲームでもないんですよ。なんかやるんだったら本当に1日おきに、やっていってやっていってなんか徐々に進めていくのが楽しいゲームな気がしますね。で、このエッセンアップからね逃れてきたスリーパーなんですけれども、これね作中で語られるんですけど、あくまでスリーパーっていうのはエッセンアップの所有物というあの契約かつ法律になっているので人権がないし。かつエッセンアープの独自技術なので、スリーパーっていうのは安定剤を定期的に供給されなければ、計画崩壊ってい こう徐々に体が徐々にあのもうなんか立ち行かなくなっていくんですね、どんどんと内臓が腐っていくみたいな話なんですよ。内部器官がどんどん壊れていってしまうんです、安定剤を投与しない限りは。こんなことをしてるエッセンアップはマジでクソみたいな会社やなと思いながらなんですけれど、まあ、スリーパーはなんとか、この瞳、コロニーにたどり着いてそこで生きることを選択しようとするんですよ。過去は過去で人間としての自分は確かに今もエッセンアップのラボのどこかで寝ている、だけれども今ここにいるのは自分だからということで、瞳の市民として生きる道を探していくことになるんですね。でここにさっき言った安定剤の要素と、市民としてシチズンとして生きるという要素、ここのあたりが、ゲーム的な要素になってくるんですね。 このゲーム、朝起きてから寝るまでっていうのが1サイクルとして行動ターンとしてこう渡されるんですけども、この行動ターンにさっき言ったアクションダイスが最大5個、割り振られるんですけれども、サイクルを1つ進むごとにですね、スリーパーの状態ですね、スリーパーが今現状どういう状態なのかっていうメモリが1個ずつ減っていくんですね。そう、これが一定以上、初め満タンから4つ減ったら安定状態から微変、まあ少し変わった状態に変わって割り振られるダイスが4つになる。つまりこれは行動できる回数が 4回に減っちゃうっていうことなんですよ。で、この安定状態を回復させるにはさっき言った安定剤が必要になるし、ただこの安定剤、もちろんエッセンアープ社がわざわざ市場に流す必要が全くないものなのでね、あ、だって逃げたやつにわざわざ撃たせてやる義理なんてないし、別に逃げたんだったら安定剤を撃たずに追われていきゃ、それでそれでそれはそれでね、計画崩壊の、作戦通りになるので、もう罪なんですよでも、この瞳、アーリーの瞳と言われるこの宇宙ステーションはかなりのこの星系外というか、宇宙のすごい辺境の方にある、人口も多分1万人もいないぐらい、本当に数千人ぐらいしかいないようなすごい辺境の、地域なんですね。だから SN アープ、企業の監視の目も届かなかったり、なんだろうな、近隣のすごく大きな都市とか大きな星の、法律とかが、あるわけじゃないんですね。本当に言ってしまえば無法者が集まっている、まあ、ならず者の、コロニーっていうとちょっとなんか語弊があるかもしれないですけれども、でもその中でもそれぞれ皆が秩序を持っていて、料理屋やってる人もいれば、酒場やってる人もいれば、スリーパーを拾ってくれるような解体業者がいたりとか、この解体業者も結局そのなんて言うんでしょう、まあもちろん腹に一物はあるんですよ。やっぱりスリーパーを拾って、でも結局のところスリーパーってことは人間の体より頑丈で、特別なスキルを持っていることの方が絶対多いわけなんですね。ネットワークに体から直接つなげられたりとか、そもそも主人公が一番初めに選べる職業ね、クラスが3つあるって言いましたけど、この中にも、採掘工、操縦士、なんだっけなあと1個あるんですけど、まあ、そういう機械工学とか、ネットワークへの接続であるとか、まあ、体力的な部分であるとか、こういったものが人間よりは秀でる存在に絶対なるんですね。ではそれを有効活用して、解体作業を手伝ってくれって、まあ、ある程度お金を渡してくれたりとかもするんですよ。でもね、これが本当に面白いのが、お金稼がなきゃいけないんですけど、このスリーパーってちゃんと食事しなきゃダメなんですね。そうなんです。このゲーム、さっき言った状態のメモリが1サイクルごとに1個減っていく、プラス活力っていうお腹がすくうっていうゲージがあるんですね活力ゲージがあって、これが1サイクル過ごすごとに2減るんですね。で、この活力が0になった状態でサイクルを過ごすと空腹で、サイクルを過ごすと状態がね、サイクル過ごすとマイナス1されて、プラス活力が空腹の時は状態がさらにマイナス1されるんです。だから食事の確保もしなきゃいけない。で、もうこの瞳の中のその貨幣価値というかっていうものを考えると、1個のアクションでお金を稼ぐアクションを完了できたとしても、そのお金と食事に使うお金がだいたいトントンぐらいなんですよだからお金貯まっていかない。だからこれがね、初めのこのリソースの管理の部分っていうのが結構やきもきさせられる部分なんですね。 でかつ、アクションっていうのはただただ毎日サイクルを過ごしていくだけでは、アクションできる回数が減っていってしまうので、最小1まで減るので、いやー、なんとかここをうまく乗り越えなきゃいけないし、もちろんなんですけど、スリーパーにはエッセンアープの所有物なので、エッセンアープ社が取り付けたトラッカー追跡装置がついてるんですよ。なんですよね。だからもちろんエッセンアープから契約を受けてスリーパーを回収する、業者、まあブレードランナーですねまあブレードランナー本当に、まあ、そんな要素とかもあったりして、往年のね SF へのなんだろうな、リスペクトというかオマージュというかっていうものもあったりするし、さっき言った通りこの瞳の中っていうのは言ってしまえばならずものではあるけれども、その中でじゃあどうやって統制が取れてるのかっていうと、この瞳を創設した、人間がもともと組織していた、派閥であるとか、繁華街をまとめ上げてる、組織であるとか、でそこで同士は対立していてとか、じゃあどっちにつくのかどちら側の話を進めていくのかっていう面白さとかがいっぱいあるんですね。なんかね、10時間ぐらいしかやってないはずなんですけどね、なんか 2,3 ヶ月ぐらい本当になんか別の国に旅行したような感覚になるんですよね。本当にそこで人が生きてて、そういう風にいろんなこう風俗というか、いろんな生き方というか、その土地ならではの文化みたいなものがあって、そうした中でこうスリーパーっていう存在は、まあ、もちろん物珍しさもあるけれども、どういう風に、扱われているのか、やっぱりね、みんな知ってるんですよ。スリーパーっていう存在がいて、どういう存在なのか、いろんなこう事情があってエッセンアープに体を預けて精神が投影されてる疑似生命体っていうことはみんな知ってるんですよ。だからなんかやっぱりただごとではない事情があったから、エッセンアープに言ってしまえば身売りをした人間っていうことを知っているのか、みんなね優しいんですよねこれはすごくなんかね、心に来るものがあるんですよね。みんなこうスリーパーだからといって近づくなみたいなことを言ったりももちろんしないし、だからといってね、こうスリーパーだから特別手厚くするってわけでももちろんないし、あくまで一人の人間として接してくれる中でどういった手助けができるのかってことをスリーパー側も考えて、で向こうが接する相手側もどういったものを提供してあげられるのかっていうことを考えたり、一番初めにね、ゲーム始めて出会うことになるのはその解体業者で、まあ、仕事くれて、で空になってるコンテナがあるからね、まあ、そこだったら泊まりしてもいいよっていうことで、そこで家を貸して、家を、まあ、言ってしまえばくれるようなもんですよね。家賃もね、まあ、ただのコンテナですからもうと寝転がるだけなんでしょうけども、でもそれしてくれるだけでもめちゃくちゃ親切じゃないですか。でプラスお金稼いで、さっき言った通り活力回復するのにご飯食べに行かなきゃいけないから、ご飯屋行ったらエンフィスっていうね、この人が多分一番初めに印象に残る人な気がするんですけど、キノコ料理をね作ってくれる人がいるんですよ。このね、なんか料理の描写とかもね、めちゃくちゃ美味しそうこれやっぱ文章が本当にいい、情景がちゃんと浮かんでくるし、無駄のない文章なんですよ、描写に。でもなんか余分なものが含まれてなくて、いい具合にこう想像をかきたてられる、プラスそこにある情景っていうのをちゃんと映し出してくれる、だからそのキノコが混じったスープを調理してる様とか、鍋に赤いスパイスが放り込まれていくとか、 出されたスープからは湯気が立ち上っていて、今あなたの体にはそれを消化する機能はないはずなのに体が欲しているように感じてしまうみたいな一文とか、なんかその感情を言葉にしたような、文章っていうのがすごく多いんですよね。で、なんて言うんでしょうね、僕は結構思うんですけど、感情移入っていうね、あの言葉があるじゃないですか。僕はなんかあの感情移入っていうのがあんまりよくわからないタイプの人間なんですよあんまりなんか別に人の気持ちになんてそもそもなれないだろうって思うタイプの人間なのでひねくれてるんですけれど、あのこのゲームの文章はまあ基本的にはスリーパーから見た立ち位置の文章がずっと流れていくんですけれども、その中でやっぱりスリーパー自身の感情、今どう思っている、どう感じているっていうことを、言葉にすることをちゃんとやってくれる、かつ、想像させてくれるものが多い印象なんですね。で、それの何がいいかというと、結局のところ感情移入って、まあ、これをゲームで言えばスリーパーに感情移入するってことは、スリーパーが感じていることを自分のことのように感じるっていうことじゃないですか。で、その結果、自分の感情を優先で感じる人の方が多いような気がするんですね。なんて言うんでしょう。自分がその人になったようにじゃなくて、自分だったらその人が怒ったことをこういう風に感じるっていう風な見方で見る人って、まあ、割と多いんじゃないかなと思う気がしていて、で感情移入ってなんか向こう側に自分の感情を押し付けてるようにもなんか思えるなっていうのは昔から思ってたりするんですよね。だから自分のものにしすぎないような自分とは異なる感情がちゃんとそこに書かれているっていう文章に感じることがすごく多かった気がします。自分だったらどう思うのかってことは別に感情移入じゃなくて、それは自分の感情でしかないよなとかはね思ったりするんですけれども、だから感情移入と感情表現との違いかな。なんかあの感情移入しやすい人はちゃんと多分相手の気持ちにねをおもんぱかって、相手の気持ちを尊重できる人もいるんでしょうけれども、たまになんか相手の感情を汲み取りすぎて自分の感情表現がただただ大きくなる人いるじゃないですか。そんなことを思ったりもしましたね。この文章を見たりすると。でもね、なんか本当にいろんな立場の人がいて、僕が本当にね、さっきあの冒頭の方でも言いましたけれども、一番好きなキャラクターたちがいるんですよ。あのレムとミナっていう2人なんですけれども、まあ、主人公はスリーパーはさっき言った通りいろんな機能を持ってるんで、街を散策している過程で、いろんな場所で働く機会を得られるんですよ。で、港の方に大きい船があって、まあ、それの建設作業も進めているから、まあ、それのチームに加わるみたいな仕事に、つけたりするんですね。で、そこで働いていると、そのレムとミナっていうのにね、2人に出会うことができたりするんですけれども、ここからネタバレ入っていくんでね、気になる人は、飛ばしてください。ほら、本当に自分でやった方がいいし、まあでも、多分ね、僕が言っても、正直伝わる要素って3割ぐらいなので、ぜひとも文章でやっぱり見てもらうのが一番だと思いますね。本当にこの話は、ちゃんとエンディングで泣きました、僕は。で、そのレムとミナの話ですよ。で、まあ、作業をしてると、建設作業をしてると、ミナっていう、女の子をね、何歳ぐらいでしょうね、7、8歳、もう本当に小学校低学年ぐらい の大きさの女の子を抱えたレムっていう男が、近寄ってきて、あんたスリーパー何してるんだみたいな感じでこう まあ向こうも友好的にね話しかけてくれて、いやー俺たちよく頑張ったよなこの建設作業みたいな感じで話しかけてくれるんですよ。でいろんな身の上話というかね、そこで友好的に会話をすると、レムの、まあ希望というかやりたいことっていうのが、今この建設作業をしている船っていうのは、セリス財団っていう大きい財団が出資してて、この舞台となってるコロニーはすでに辺境なんですけど、そこからさらに、もう何十年も航海を続けて新しい、植民惑星を見つけて、そこに植民するための、船なんですね。だから植民船であると。で今までそのいろんなことがあったから、そのレムとミナ2人でその船に乗って新しい新天地に旅立つっていうのが今の俺の夢なんだよみたいなことをレムが語ってくれるんですよ。でミナはもちろんもう、まあ、5、6歳なので宇宙で生まれて宇宙で育っていて、今この舞台になっているコロニーの中で育っているので、普通の星の暮らしっていうのを知らないんですね。それもあって、でかつまあ言ってしまえばそんなに生活も安定しているわけでもないから、なんとかね2人で、そこに行きたいっていう話をするんですよ。でみんなみんなで人見知りだったりもするし、まあ、もちろんスリーパー自身が見た目は完全にロボットですから、アンドロイドというかもう本当に機械むき出しなので、警戒もされてるけれども、なんかの拍子にねレムが一人でちょっと出かけていくというか離れる機会になった時にみんなと二人きりになって、名前はみたいな選択肢とかで、ね、こう会話パートでその選択肢を選べるんですよ。こっちから話しかけるかとか、大丈夫かみたいな、元気かみたいな話をするとか。で話振ったらみんなはもうなんか緊張してるんで、もう全然口も聞いてくれないんですよ。ってどうしようかなと思ってると、みんながねいつも持ってるカバンがあるので、カバンの中を見てみるって選択肢があるんです。でカバンの中を見てみると、ちっちゃいウサギの人形が入ってて、あって思ってこう、ウサギの人形を取り出して横に振ってあげる、もしくはこうみんなこの子の名前はって聞いたりするみたいな選択肢が出てくるんですね。このあたりがなんかすっごいなんか映画的なんですよ。わかるかなこの感覚、めちゃくちゃわかってほしいんやけどね。すごいなんか映画の一シーンでありそうじゃないですか。それこそデトロイトビカムヒューマンとかでありそうな一シーンかもしれないけれども、見た目が機械の、人物と、ちっちゃい女の子が、まあなんかあの大きいフロアの端の方に2人でいて、まあ、コンテナに腰掛けてるところで話しかけたりしてるけれども、全然女の子は聞いてくれなくて、うーんって思ったらバッグの中からちっちゃいウサギの人形を取り出して、この子の名前はって聞いてみたりして、で聞いたら聞いたで、みんなが驚いてバッてその人形を引っ捉えてブンブンっていうんですよ。ブンブンっていう名前らしいんですよ。とかを言って、そこで打ち解けたりしてる間にレムが帰ってきて、仲良くしてたかっていうと、いやみんなはとてもいい子だったよっていうのを返す選択肢があったりとか、でみんなはみんなでもうお父さん帰ってきたらダーって走り出していって、足にガッてしがみついて、で帰り際にようやくバイバイロボットさんって言ってくれるとか、めちゃくちゃなんかね、この一連の下りのシーン、もう本当にこれはゲームの中の文章を読むことでしか味わえない雰囲気だと思うんですけど、そこをなんか見た瞬間に、あ、もうこの人たちが幸せになれるエンディングを見に行こうと決めたんですよ。もうそれだけをまず目指そう。もうなんか途中で自分が死ぬことがあるかもしれないけども、もうそんなことはどうでもいいから、この2人にとにかく幸せになってもらわないと、このゲーム俺はやめるぞと思って、やめたらば、そんなもうこの2人が幸せになれへんやったらっていうぐらいの気持ちになったんですけどもね。でそんな中でその作業船のね、植民船の作業をずっと進行していくと、この植民船に乗れる人物っていうのは、この作業どれだけ、貢献したかとか、この計画における貢献度とか もあるし、でもやっぱり最終的にはちゃんと、くじ引きというか抽選になると。だから運が最終的には頼りになるんだよなみたいな話をレムカしてくれるんですね。そのやっぱり乗りたいからいろいろ調べてて、ああじゃあけいや大丈夫だよ、君たち二人なら行けるさみたいなことをスリーパーが返す選択肢とかもいろいろあるんですよ。でなんとかもう本当にようやくめちゃくちゃ長い時間かけてその職務制の作業を終えて、ようやくこれで抽選の日だと、なんとかこれでなるんじゃないかと思ってスリーパーと、レムとミナと、ミナを書き抱えたレムがね、もう本当に頼むからどうかっていう目をしながら、セレモニーの会場に3人で行くわけですよ。でセレモニーの真ん中には舞台、大きい舞台があって、出資しているセリス財団のお偉方が1人来るんですね。それでもやっぱりこのこういうそういうところに入る一文がねすごく憎いんですけども、どうやらあれがセリス財団の重鎮のようだ。だがこちらから見るモニターではただの一人の白っぽいシルエットをした老人、人間にしか見えないみたいなことが入ったりとか、そのやっぱり距離感の演出というか、どれだけこのはっきりとした存在ではないということを演出する文章のうまさみたいなものが含まれてる気がして、でそんな中でね、そのセリス財団の重鎮が語り出すわけですよ。皆さんの協力あってこそですと。ようやくこの植民戦で我々新たな新天地へたどり着くことになります。さあそしてそんな中、この植民戦に乗れる方というのは抽選で、決めさせていただくことになります。これは皆が平等に与えられた権利ということを証明することでございます。さあそれでは皆様、お手元の、セリス財団から直接付与されたと思われる番号を読み上げますので、読み上げられた方はどうぞお近くの案内のご案内に従ってくださいって言うんですけど、もうスリーパーとレム、ミナと、あともちろん他の作業員ももちろん抽選の機会が得られるので、みんな待ってるんですよ。ここに一つの望みを託して、ここで自分の人生を変えられると、今までの過去を払拭して新しく生きられるっていうことを感じてる何百人がそこにいるんですけど、誰一人セリス財団から直接渡された番号なんて持ってないんですね。詐欺なんですよ。だからもともとセリス財団かと懇意にしてた、さっき言ったそのコロニーの中にある2つの派閥のフル株の人間だけにしかそもそも番号って配られてなくてそもそも運とかじゃなくて、そのくじ引きの箱の中にすら一般作業員は入れられてなかったっていうことに気づくんですよね、そのタイミングで。でもうスリーパーはいたたまれなくなって、レムとミナに行こうって言うんですけど、レムがもう涙流しながらミナをギュッて抱えて、いやまだ名前が呼ばれるかもしれないからって言ってそこにいようとするんですよ。でもいやここにいたら暴動に巻き込まれるって、もう周りも作業員も怒号がすごくて、もう前の方に押し寄せに行ってるんですけれども、なんとか二人を無事に抜け、会場から連れ出そうとする中でもレムはボロボロ泣いてるし、ミナは何が起こったか分かんないからとりあえずお父さん心配してるし、レムっていうシーンが出てきて、そのタイミングでこのレムとミナがね、その乗りたいその、植民船のチケットを、入手するっていう、クエストがあるんですよ。毎回小目標が与えられるので、そのクエストがどんどん進んでいくんですけど、2人のその植民船に乗り込むチケットを入手するっていうクエストが失敗しましたってモノログがパーンって出るんですよ。もうその時ゲームやめようかなって思いました俺は何を間違ったんだと、何も間違ったことはしてなかったはずだと、もしかしたら事前になんかハッキングとかしてその情報をどっかで仕入れられたのかとかめちゃくちゃ悩んだんですけど、これ実は多分確実に失敗するっぽいですね ひどい話ですよ。で、そうこうしてるうちにね、こう数サイクル、過ごすうちに、レムはレムでもう新しい仕事を見つけないといけないわけですよ。作業を、ね、その船作る作業からもう仕事はなくなってお金もらえなくなっちゃったから、みんな育てられないし。で、そんな中、スリーパー君は結局このコロニーの中を駆けずり回って何か手段がないかと探し回るんですね。そんな折、その船が止まっているドック、船着き場ですね、この船着き場で作業をすることによって、この船のどこかに潜り込める場所はないかを探すターンが入るんですよ。もうこの選択肢があるということを見つけた時はめちゃくちゃ嬉しかったですよね。これなんか多分2人分とか大人1人がようやく入れるとか隙間になって、まあ、自分が行くのかレムみんな行かすのかどっちか悩ませるんだろうなって思ったんですけど、もう絶対レムみんなしか行かせんと思ってもう初め進めてましたね。でもね、これ実はそうではなくて、そのタイミングでね、こう、あ、ここに潜り込めるかもしれないっていうことを探しているときに、実はね、そのコロニーの裏役というか顔役みたいな人がコンタクトを取ってくるんですよ。セリス財団はこの船で向こうに新天地を目指す過程で、いろんなことを計画してるから、その計画している情報を、俺に逐一送ってくれれば ID を用意してやるっていう顔役が出てくるんですね。でもつまりこれは、自分スリーパーっていうのは、まあ、機械なので、ネットワークをずっと介在することができるので、自分が発信機代わりになれって言われてるんですよね。利用される存在になれと。でもそんなもん何も考えもなく OK やったろうやないかと言って、進めていくと、レムとミナに2人分のね ID カードを作って、一緒に船に乗ろうよっていうことができるんですよ。でもレムもめちゃくちゃ喜んでくれるし、スリーパーはあんたなんてすごいやつなんだ、どこでこんなの入手したんだよ、めちゃくちゃちゃんと喜んでくれるんですよ。でもその過程でね、スリーパーは顔役から、発信機代わりになるものを埋め込まれるというか、操作をされて何かしらの、自分では感知できないぐらいの高度な、ワームを仕込まれたりするわけですよ。そんなことになりながらも3人分のね ID を手に、乗船するドックに向かって、ドックに行くときにですね、スリーパーはいろんなことを考えるんですね。ここのモノローグっていうのが本当になんか優れてる、演出というか表現になってて、なんていうんでしょうね、その今まで自分は人間として生きている、まあ、本体の自分が別の場所にいて、でも自分は今ここにいてっていう中で生きてきて、新しく自分の生き方というものを見つけるべきなのか、この船に乗るっていうのはもともとレムの夢だったわけで、このレム、他人の夢に乗っかって生きていくっていうことは、それはいいんだろうかみたいなことをいろいろ思い悩むんですよね。でもそれでも、レムの夢にこうして、この植民船に乗り込んで船に乗るっていうことも選択できるし、乗り込まないこともこの段階でもまだ選択できるんですよね。ここね、なんか非常に大きな決断っていうのは絶対に自分でさせてくれるっていう配慮っていうのも感じましたね。なんかそのルートに行っちゃったらもう絶対こっち選ばないといけないよみたいなことはなくて、最後のサイドで決断を曲げるというか選択肢を変えるっていうことが、単純に可能になってるっていうのもなんか自由度が高いものだったような気がします。でね、僕はもう、まあ、さっき言った通りレムとミナを2人を連れていくことがもう至上目標になったのでもうここをやるべきだと思って、そこに向かってもう進んでいったので、 もう一番初めに乗りましたね、ちゃんとね、一緒に。で、小さなね、こう未知の星への長い旅が始まるんですよ。数十年かかる。でもこのチケットを差し出す時に、モノローグがね入るんですよ。モノローグというかその字の文がね、これがね本当に良くて、去り際にねこうミナが一緒にこうエスカレーターに登っていく時に言ってくれたりするんですよ。私たちも家族だよねロボットさんとか。いやー泣けますよね。かつこの後、行くその旅路ですね、星の海の旅路っていうのはもう数十年何十年と進んでいくことになるので、今立っているこの場所、作業船、その船、植民船のエンジンの駆動音、振動っていうものはあなたにとって何物にも変えがたい、ずっと続いていくものになるだろうということが語られて、あなたとレムがミナの成長を見ながら微笑ましく笑っている時にもこの振動は絶えず鳴り響いているだろうし、ミナとレムが涙を耐えためながらあなたの体の部品を交換してなんとか精一杯、あなたの体が動き続けるように手入れをしてくれる時にも変わらずこの振動はあなたたちと共にあるだろうし、ミナとレムがあなたの体がもう耐用年数から10年を超えて稼働し続けていることに限界を感じベッドに寝かせてくれる時にも絶えず鳴り響いているだろう。ミナが泣きながらあなたをベッドから起き上がらせてレムが寿命で死んだことを伝えた時にも絶えずこの振動は鳴り響いているだろう、みたいなことが これから先数十年50年100年近くの間でこれから起こっていくであろう未来の出来事を語りながら、その今スリーパーとレムとミナの足元で鳴り響いている振動とに重ね合わせて未来のフラッシュバックを見せるっていう演出があるんですね。もうここでねもうボロボロ泣きましたね。ちゃんと泣きましたね。めちゃくちゃ良かった。なんであんな感動的な演出ができるんだって思いながら、いやーいいですよねこのゲーム。本当にね演出が良くて BGM と環境音がすごくいいんですよ。 BGM が本当にその宇宙的な空間的なね、ちょっとネオンっぽいような開放感ありつつちょっと寂しげな単音がポンポンってなるような BGM が多いんですけど、このゲーム BGM はあるタイミングとかを除いては基本的には一回鳴ってなんかすごい長い時間間空いてもう一回鳴ってっていうループの間にめちゃくちゃ無音の時間があるんですよ。でその時間何があるかっていうと環境音が聞けるんですよね。この頃にだから作業、その植民船を作業する場に行くと、カンカンカンカンカンカンとかガガガみたいな工事作業の音みたいなものがうっすらかかってる環境になるし、繁華街の真ん中に行くとガヤガヤガヤガヤガヤガヤガヤガヤガヤみたいなこう人の喧騒が聞こえてくるような環境音になるしっていう、このね今自分がどこにいるのかを感じさせてくれる BGM がすごく多くて、でそれプラスさっき言ったような船に乗る乗らないみたいな選択肢、大きい選択肢を選んだ瞬間にバーって流れ出す BGM とかがあるんですね。もうそういったものに本当に心を動かされまして、これはねぜひやってほしい。で、TRPG 的なね、そのダイス振って、まあリソース管理してっていう要素もあるんですけど、中盤以降はほとんど気にならなくなるぐらい、まあリソース管理としては、すごい緩やかというか甘めなので、基本的には物を読む、この物語を読むっていうところに集中できるし、 なんかリソース管理にばっかり意識割かなきゃっていうことにはならないので、そこは安心してもらいたいですね。でかつさっき言った一番最後のその一緒に船に乗るレムとミナと一緒に船に乗る乗らないの選択肢で大きく最後の結末が変わるっていうのはもちろんそうなんだけど、それに至るまでに今まで自分が何をしてきたかっていうことによってやっぱり2人の反応っていうものも変わってくるので、これは結構ねやりごたえがあるし、いろんな立場の人が出てくるんですよ。レムとミナみたいな本当に善良な愛知市民、夢を見て新たな新天地へ臨もうってしてる人もいれば、今このコロニーの中でこのコロニーが自分の家なんだからこのコロニーの中で生きるっていうことをひたすらに全うしようとしてる人もいるし、ご飯を作りながらご飯を出してあげる代わりにお前の話を聞かせてくれって言ってくれる人もいるし、本当にね、一人は絶対にうわこのキャラクターのこの感じ好きってなれるキャラクターが出てくるゲームだと思うんです。あと UI とかね、キャラクターデザインとかもうかなりスタイリッシュですし遊びやすいものになってます。いやー本当にね、これは本当に傑作のアドベンチャーゲームだなと言えますね。10時間で終えてしまったのが逆にもったいないぐらい、もっともっとなんか時間をかけて楽しみたかったなと思うぐらい。それでもなんかね、終わった後にまだあのコロニーの中で生きてるみんながいるんだなっていうのを思うとちょっと勇気をもらえるような、本当になんかね温かい物語でしたね。SF でサイバーパンクで主人公はいわゆるレプリカントですね、疑似生命体、疑似精神を宿したアンドロイドという、どこに感情の置き場所があって思うかもしれないけれども、一番人間らしいポイントというのをちゃんと描いている気がするんですよ。自分ってどういう存在で、自分はこのままでいいんだろうか、自分の居場所ってそもそもどこなんだろうかって思い悩むことって多分一番人間らしいと思うので、そこに対して真っ向からちゃんと回答と、を提示するかつスリーパー、主人公であるスリーパー自身がその回答を見つけられる、そして見つけてそれに手をちゃんと手を伸ばそうとするという大変良質なアドベンチャーゲームでした。やってない人はぜひおすすめです、やってください。2,3,000円で楽しめます。映画一本見る以上に、あなたを引きつけて、そしてもう心が動いて仕方がないというような物語を提供してくれるようなゲームなんじゃないかなと思いますね。いやーできてよかった、本当にいいゲームでした。というところで、本日のドラ遊びはゲームシズンスリーパーでした。さあ、いいところばかりを語りました。いややっぱ自分にとっていいゲームってのは結局そういう語りになっちゃうんですけど、いやー久しぶりにいいゲームに出会えましたよ。本当に2022年の傑作インディーズゲームと言われていたゆえんがよくわかるゲームでした。良質な物語っていうのは本当に何度体験してもいいもんですね。ずっと美味しくいただけるものなんですけれども、ぜひ皆さんもその一旦でもご紹介ができたなら幸いです。もう絶対これは自分でやらないと良さがわからないゲームだと思うので、この字の文の素晴らしさ、そして翻訳のうまさ、かつ、ゲームがそもそも持っている BGM と、環境音の演出の良さ、キャラクター造形の素晴らしさ、ゲームデザイン、UI、キャラクターデザイン、すべてが高次元でまとまった、名作インディーズ アドベンチャーゲームだと思います。いやー、大変満足でした。では、本日もご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。